話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。なんか正月や言うてたらもう今日14日ですからね。
あっという間、
早いもんですよね。まあ、こうしてまた今年1年、はい、あっという間に過ぎ去っていくんだろうなという、はい、まあでもそういう意味ではやっぱり一日一日大切にしていきたいなとは思いますよね。
はい、はい、そうですね。
まあ、この番組は視覚障害者の皆さんにより良い情報をお届けしていくという、まあ、これが基本姿勢でございまして、
はい、
まあ、今年もね、皆さんにそういう良い情報、生活情報を中心にお届けしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はゲストでこの方にお越しいただいています。ご紹介をさせていただきます。株式会社システムギアビジョン営業担当の白方聡さんでいらっしゃいます。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
もうスーツでちゃんとネクタイをして、スタジオに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
白方さんの白いという字に新潟のガタと書くんですよね。
はい、はい、
この字書きにくくないですか？
書きにくかったですね。子供の頃苦労しました。
いや、今でも新潟県のガタ書けって言ったらってちょっと思いますからね。その白方さんに今日は来ていただきまして、まずこのシステムギアビジョンという会社なんですが、
はいはい、
場所はどこにあるんですか？
はい、まず弊社は兵庫県の宝塚市にありまして、
宝塚にあるんですか？
はい、
はい、どんな会社なのか教えていただけますか？
はい、最寄りは阪急の小林駅が近いんですけれども。
小林なんですね。
はい、ええ、もともとコンピューターおよび電子応用機器メーカーであるシステムギア株式会社の、
はい、
まあ、保守をやっていた会社なんですけれども、
ええ、
まあ、新規事業として、まあ、福祉に特化した、
うん、
視覚支援機器 の、 まあ、輸入製造販売というのを始めております。これ
なるほど、
はい、
これはいつ頃からその視覚障害者向けのことを始められたんですか？は
い、もう約30年ぐらい前からですね。
はい、もう言うたら老舗みたいなもんですよ。あまりまだその時期30年前というと、そういう意識を持っている企業というのは少なかったんじゃないかなと西村さん思うんですが。
そうですね、
うん、
私、まあ、まあ私も自分が病気になってからの話なんで、
はい、
それでももう20年ぐらいにはなりますのでね、うん、その頃にはもうちょっとそういうのが出てましたね。
ということなんですよね。はいはい、だから今でこそいろんな企業が視覚障害者の皆さんのためにということで参画されてますけれども、はい、30年前からやっぱりそういうことを考えていらっしゃった、うん、ね、っていうことなんですよね。
はい、
まあ、いろんな挑戦をしてはるということですが、なんか、まあ、3つの事業柱に展開されているというふうにお伺いしてますが、その3つの柱ってどういう柱なんでしょうか？
まずはもう何よりこの視覚支援機器がもうメインの事業で、
はい
はい、これが一番、まあ、力を入れている事業ではあるんですけれども、はい、それ以外にも、まあ、太陽光発電であったりとかですね、はい、あと、まあ、防犯の ソリューションであったりとか、まあ、最近特に防犯面というものは結構世の中で気にされるところが多いんですけれども、
そらそうですよね、は
い、監視カメラであるとか、
は
あ、そういったことも手掛けてます。ただもうほとんどうちの事業のメインはもう視覚支援機器が、はい、一番重要な事業として取り組んでおります。
なるほど、はい、やっぱり視覚障害者との接点というのは、
はい、
じゃあ白方さん大分あるんでしょうね。
そうですね、まあ、うちに直接というのもあるんですけれども、
ええ、
やはり眼科さんであったりとか、
はいはい
はい、あと眼鏡店さんですね。そういったところにこういう機器、こういうものがありますよというご紹介をさせていただいていますね。
はあ、なるほどね、はい、なかなかね、西村さん、
はい、
こういうのは例えば、ライトハウスとか行かれると、はい、なんかこういうのが置かれているというのはあったりするんですが、自分で見つけに行かないとなかなか見つけられないところもありますよね。
ありますね、
うん、
なんか展示会で私の出会いはやっぱり眼科
あ、眼科なんですか。
うん、眼科でなんかね、眼科の中でも、いや全部じゃないかもしれないけど、
はい、
ロビジョンケア
っていうんですね、はい、
それをやってある眼科さんなんかはこういう拡大読書器とか、その生活の質を上げるとかいう感じで、
はい、
見にくかったらちょっとこういうのを使うと文字が大きく見える、こういうのありますよとかいうので紹介されてる眼科さんも中にはあります
、うん、なるほどね、
はい、
やっぱりお医者さん通じてという場合もあったりするわけですね。
はい、はい、
うん、でもまあやっぱり患者さんからすれば窓口はやっぱりまずお医者さんになりますもんね。最初 あのきっかけというか。
そうなんです、うん、眼科さんなんで、だから眼科の先生がこういうことを紹介してくれたりとか、うん、福祉制度を紹介してくれたりすると、うん、一番近道なんですけどね。
なかなかあのお医者さんですから、そうそう、医療の面は一生懸命やりますが、はい、こういう面に関してはっていうのがあるんでしょうね、うん、うん、まあ、そういうことで、今システムギアビジョンの会社、やはりその視覚障害者支援にすごく力を入れていろんな機器を作りになっていらっしゃるということですが、今日はいろんな機器を実はスタジオに持ち込んでくださってますので、
はい、
早速ちょっといくつかご紹介をさせていただきたいと思いますが、
はい、
まずは最初拡大読書機っていうものです、はい、これはもうだいぶ昔からありますよね。
そうですね、あの拡大読書機はですね、もう本当にもう50年以上前からあるんですけれども、ただ昔はもうあの大きなブラウン管のテレビを使ったですね、あの図書館なんかにも今も置いてあったりもするんですけど、大型の機械が主流だったんですが、
ええ、
最近は本当に持ち運びに便利なコンパクトなものがどんどん増えてきています、
はい
はい、
だからまあスッと使えるという、うん、はい、使いやすくなっているということですね。
そうですね、
はい、実は今西村さんが非常にコンパクトなものですね、
はいはい、
横がね20センチぐらい、はい、縦が10センチぐらい、
はい、
そういうものを今あ、まあ、画面があるんですよ、
はいはい、
でこれ原稿を下に置いてそこに当てていらっしゃって、
はい、
でそこに今裏画面にカメラがあって、でそれが、前の方の画面に大きく文字が映し出されているというような状況ですよね、
は
い、
そうですね、あの6インチの画面にこう拡大した文字が表示されておりまして、色も変えられるので、
はい、
大変読みやすい機械になっております。
その色を変えるということはどういうことなんでしょうか、はい、
本来ですね、まあ、あの普通の状態でカラーで見た場合だと眩しいという方が非常に多いので、自分の見やすい色をあの選んでいただくということですね、
はい、
少しでも、まあ、
ちなみに西村さんはどういう色を選んでいらっしゃるんですか。
背景が黒で、
はい、
文字が白、
はい、
が私は一番見やすいんです、はい、
背景が黒で文字が白なんですね、
はいはい、
ということで今この話の目薬ミュージックスの原稿がありますので、ちょっとそれを読んでいただけますか。正直言いましたら、ね、原稿ってね、私がいつも言うこの番組では視覚障害者がここで4行ぐらいしか書いてないんですけれども、はい、ここをちょっとじゃあ読んでもらえますか。その拡大読書機で読むと西村さんも読めるということですね。
そうなんです、
はい、はい、お願いいたします、はい、
この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、
うん、
これ行を変えるときはちょっと大変なんですよ。
なるほど、もう一回戻さないとということですね、最初のところにね、
はいはい、の障害があっても、
うん、
その状況を克服して、
はい、
明日を元気に生きていこうという、うん、
はい、もう一回戻すんですね、これね、行間が違いますから、はい、次のところにまた戻して、はい、
メッセージ、
はい、そうです、
メッセージの情報、
メッセージや情報、
メッセージや情報、はい、そして、うん、支援者の活動を
お伝えしてい
きます。
はい、ありがとうございます、はい、というようなことで、はい、西村さんもこのコンパクトな画面でしっかりとした文字が浮き出てるので、はい、読むことができると、
はい、
便利ですね。
便利なんです、うん、この文字自分でタッチでね、文字を大きくしたりちっちゃくしたり、
あのスマホの画面の
ように最近はタッチパネルが導入されておりまして、
あの一応大きするちっちゃいするっていうボタンもあるんですけど、
はいはい、
タッチパネルでこれ大きくなるの分かります？
便利ですよ、分かります分かります、
はいはい、そう、うん、自分の見やすい大きさに、
うん、
あの一応大きくしたりちっちゃくしたりできるので便利でしょう、はい、
まあ、最近任務もスマホでは全部これなのでね、この間私ね、机の上にパンフレットがあって写真が小さかったんでパンフレット紙なのにこう指で大きくしようとしてしまってなんか情けないあこれ仕事はと思ったことがあったりするんですがもうみんな慣れてしまってますよねあれね
指動か
すこれただの写真なのに指動かして大きくならんなって
そこで気づく、
ということで、まあ、これがまず一つです。
そうですね、
これはまあ基本的なところですよね。
はい、
うん、さあ続いては何を紹介していただけますか。
は
い、
あとはもうそれのまあ大きいタイプですね、
はい、大きい版ですね、
はい、10インチなのでだいぶ画面は大きく、はい、なりますので、
はいはい、
まあ、そういう意味ではまあ、たくさん字が入るという形になりますね。
なるほどね、行間変えなくてもひょっとしてこれには全部はまるかもわからないという、やっぱりこれが画面大きかったらそうなりますよね。
そうなんです、
コンパクトとそこがちょっと違うところかなと思いますが、はいはい、さあ続きまして実は、はい、音声で全部読み上げてくれるというものがあるんですね。
そうですね、はい、これはもう、はい、拡大読書機ですので文字を大きくして色を変えるという機械なんですが、今日お持ちしたのは、はい、最新の音声で読み上げてくれるという機械ですね。
なんかね、はい、お湯沸かすポットみたいな
そうですね、
ちょうど、
ね、
はい、ポットのような形を皆さん想像していただいたらいいかと思いますが、はい、このポット、ま、ちゃんと手も持つとこもあったりしますんで、まさにポットの形なんです。はい、これはどういうふうに使うんですか。
はい、でこれ実はまあ、ポットみたいな形をしていますが、正面のところをこう少し押すとカメラがスッとこう出てくるようになって
ます。なるほど、はい、正面のところ真ん中がですね割れてまして、はい、ちょうど真ん中のところ細長くスーッと立ち上がるような感じで、はいはい、上から写真が撮れるような状況になるわけですね。
はい、
はいはい、
でこのカメラで撮影した文章なんかをこう音声で読み上げてくれるという機械になります。
は
い、
なるほど、
はい、
じゃあ実際にどういうふうなものかということで、はい、まずパンフレットございましたね。なんか、そちらの方からちょっとご紹介をしてもらえますか。
はい、はい、
ということで、どんなふうな音声が出るのかっていうことなんですけれども、
はい
は
い、
今これは何の本ですか。
これはですね、障害を知るという本目で、はいはい、まあ、障害者の接客マニュアルという本なんですけれども、
は
い、
その1ページ目第1章と書かれておりますが、は
い、そうですね、
ここをどのように
通帳読み取りモード、はい、ゆうちょ銀行
で、これいろんなちょっと読み取りモードがあるので、はい、一旦ちょっとこれ通帳モードだったんですが、はい、ワンタッチモードというのに直して、
はい、
でそうするとボタンを押せば撮影して読んでくれるという、はい、
じゃあお願いします。はい、真ん中のボタンを押します。
はい、ポンと押します。はい、でしばらく待ってたらシャッターが降ります。
あ、今カチャって言いました。
はい、
あれ音楽が流れ始まった。これなんですか。
はい、まあ、これは待機時間の音楽なんですけど、
つまり写真をパッと撮ったやつを、はい、まあ、理解する読み取りしてる時間と、
はい、処理してるところですね。
目が不自由ということ、
は
い、
始まった。
いろいろな障害、全国で視覚障害がある方は厚生労働省の身体障害児物実態調査平成78年によると約 31.5万人、その中には全く視力がない全盲の方から眼鏡などをかけた箸正美力が 0.03 以下の弱視の方、視野の一部が欠けたり見える範囲が狭い視野鏡極むの方、色の違いがわからない色覚障害の方、白内障によりかすむ、眩しい、暗いところで見えにくい方など、その程度により不便に感じることも様々な方がおられます。
ありがとうございます。
はい、
今これ見てましたが、唯一間違えたのが強制視力というところだけが間違って、あとは全てそのまま文字をちゃんと正確に表現してました。
はい、
このカメラで撮ってでそれを読み上げるというのはちょっと前まで非常に誤字脱字じゃないんですが、うん、読み上げの間違いというのは多かったですよね。
そうですね、はい、もう精度を上げるのにだいぶ努力をしておりますので、
はい
はい、
随分でも精度上がってますよね。
そうですね、以前に比べたらかなり上がってますね。まだこれからもどんどん上げていきますので。
これ上がったなんか理由はあったりするんですか。はい、精度が上がってきた理由は。
やっぱりこれは本当にいろんなサンプルをどんどんこう、まあ、解析していくという方法しかないので、
はい、
はい、なのでいろんな書物のサンプルをこうどんどんどんどんこうプログラムで、まあ、最近では AI を使ってですね。
なるほど、
はい、どんどん進化しておりますので、
AI 技術がここに投入されて、はい、一生懸命覚えさせることによって間違いを減らしていくと、
はい、
こういうことなんですね。
はい、
なるほど、 AI ってやっぱりすごいですね私らよう分かりませんけどね、大したもんです。さあ、さらにですね、読み上げの中で、実は西村さん、
はい、
通帳というのを読み上げてもらえるらしいんですけれども、これは視覚障害者の皆さんにとって通帳当然見えませんよね、
はい、
でもお金ですから、はい、非常に生活にとって大事な要素をその通帳には記載されてるわけですよね、は
い、そうなん、そうなんだから、あれこそね、自分で読みたいですよね。
そら他人にね、うん、読んでもらうのはちょっとね、うん、
だって自分のプライバシー全部ある意味どこかで分かっちゃうじゃないですか。
でも正直言うてね、ちょっと自分でこそっとお金貯めるっていうわけにも、
そうそうそう、難しいやろ、
難しいいやこれは難しいですよね、でもこういう読み上げがあったら、あのスッと読み上げてもらったら自分が今どんだけちょっと貯め込んでるのかなっていうのは分かるということですよね、はいはいはい、さあさあ、この読み上げなんですが、はい、銀行の通帳の読み上げってちょっと難しいと聞きましたが、どの辺がどう難しいんですか、
はい、そうですね、やはりまずはあの、まあ、通帳といいますののはこう、
横にね、何月何日、は
い、数字がいっぱいこう入ってるんですけれども、
でどんだけ引き出したか、はい、どんだけ預けたか、うん、で今だいたいどれぐらいあるのかっていう総合ですよね、
は
い、
そうですね、
合計ですよね、うん、
印刷状態もねあんまり良くないですし、
あ、は
い、
そうか、
で銀行によってもその表記が違うので、
銀行によってやっぱり表記は違うんですね、
はい、そうですね、はい、
あ、本当ですね、
いついとこれ郵長ですけど
全然違いますね、
はい、
となると読み上げる機会も大変じゃないですか。
そうですね、もう銀行ごとにこう開発していかないといけないという形になりますね。
銀行ごとに開発し、はい、覚えさせるわけですか。
そうです、そうです、はい、
はあ、じゃあ早速です、
はい、
これは例えばということで、これ別にあの白方さんの通帳を読み上げるわけではありませんので、
そうサンプルを、
はい、サンプルを持ってきてますんで、はい、じゃあお願い、
ワンタッチモード、
はい、
指差しモード、読み取り自動モード、
でこの通帳読み取りモードっていうのをして、はい、あの撮影します。
ちゃんとゆうちょ銀行と言いましたよ、
うん、
今のカシャってこれで写真撮ったんです、ねはい、で通帳の写真を撮って、これから通帳をどういうように読み上げていくのか、日にち、支払い、預金、それからまあ合計っていうのが横一覧に並んでますからね、これをどんな風に読み上げるかちょっと聞いていただけますでしょうか。今一生懸命それを解析してるところでございます。写真撮ったやつを今、
このページの最終残高は2年4月15日105万6005円、
最初に最終残高言ってから上からずっと言っていきますので、
はい、なるほど、一番大事なところですからね、はい、今どんだけあんのか、
残高は116万9478円、31年4月15日、お預かり金額は48773円、残高は121万8251円、
はい、
31年4月15日、
うん、
お支払い金額は21万円、
ほう、
残高は100万8251円、
間違いない、
1年6月14日、
うん、
お預かり金額は
16万1819円、
残高は117万70円、
1年
6月14日、うん、お預かり金額は
48826円、
残高は121万8896円、1年6月14日
っていう、こういう読み上げなんですって、
はい、
いやもう間違いない読み上げで、
そうですね、はい、
逆に言うとこれはちょっと間違えられたら困るなというのがありますから、
はい、ですね、
はい、どうですか、かなり正確なんですか。
かなり正確です、はい、
あ、どうですか、こういう通帳の読み上げというのがこういう機会でできるというのを聞いて、はい、西村さんいかがですか。
え、すごいいいなと思って、
うん、
はい、
ねえ、
はい、なかなかほら自分でちょっと音声が出るから一人で聞かなあかん、
はい、
っていう状況にはなりますけど、
ちょっと自分の部屋にこもって聞くような感じですよね。
聞かなあかんけど、でも自分でほら確認できるっていうのはすごいこう、
なるほど、
あの嬉しいじゃないですか。
これね、実際に貸し出しサービスなんかもやっていらっしゃるというふうにお伺いしましたが、ちょっと教えていただけますか。
は
い、
そうですね、やはりあの自宅でまあ試したいという方にはあの1週間あの無償でお貸し出しっていうのを対応しております。
まあ、こういうのを、ね、はい、体験してみることがまず第一ですからね、はい、もう1週間貸し出し OK なんですね。
そうですね、
なるほど、はい、 あのどんなふうにしたらこれ予約というか貸し出ししてもらえるもんなんですか。
もう基本的にうちにのご連絡をいただければ、うん、はい、あの空きがあればすぐお出しできますし、
はい、
まあ、どうしてもちょっとあの、まあ、人気がある機会は少しお待ちいただくことがあるかもしれないですけど。
なるほど、
は
い、こちらシステムギアビジョンの方にお電話すればよろしいですか。はい、
そうですね、お電話いただければ
電話番号申し上げますのでちょっと控えていただけますか。
はい、
079774-2206 番です。向かいますね。電話番号は079774-2206 番です。平日は9時から12時、13時から17時半まで、土曜日曜祝日は除きます。電話は079774-2206 番と、こちらの方にお電話して、あのラジオ聞いたけれどもあれ貸してほしい、読み上げするやつ、あの通帳読み上げするやつ貸してほしいというふうに言っていただいたら送っていただけるというわけですね。これ実際に購入もできるんですよね。
そうですね、うん、はい、まあ、視覚障害者にはの給付制度というのがありますので、
はい、
申請して購入する方が非常に多いですね。
なるほど、はい、いわゆる助成金で
賄
えるぐらいのものなんですか。はい、
そうですね、大阪府下はだいたい19万8千円が上限 の, あの限度額になってますので、この機会も19万8千円ですので、
はい
はい、だいたい補えるんじゃないかなと思っております。
なるほどなるほど、はい、ということはその助成金で大阪の場合はこれを手に入れることができるということなんですね。
はい、
分かりました。どうですか、実際にこれを使ってみて聞いてみて西村さん感想いかがですか。
あ、はい、もう以前よか全然もうなんていうか、あの音声も出るようになってますし、
うん、
あの拡大携帯型では立ち話にもなってるので、
はい、
なんか一つ一つ買い替えるごとになんか便利になってんなっていう感じがして、すごい私的には、あ、便利、嬉しいっていう感じです。
でも白方さん、本当にこの視覚障害者の機器っていうのは進歩目覚ましいものがありますね。
そうですね、はい、
うん、今後なんかこれ作っていきたいというのはあったりしますか。
はい、まあ、あの先ほども話したあの AI の技術でですね、格段に今あの進歩してますので、はい、まあ、近いうちにあの生成 AI といいまして、あのただ撮影して読むだけじゃなくていろんなこう状況を説明してくれる、
うん、
本当にあのもうあのだんだんこう人間に近づいていくじゃないですけれども、どんどんできることが増えてくると思いますので、はい、
なるほど、
はい、
まあ、これからも先視覚障害者の皆さんにいいものを作ってあげてくださいね。はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
いたします。
ということで今日はスタジオに株式会社システムギアビジョンの、白方聡さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、もうなんかね、こういうのがどんどん出来上がっていくというのは生活がさらにまあ潤うというか楽になっていくということですから、はいはい、こういうのを作っていただく本当にありがたい話ですよね。
ありがたいです。
は
い、
うん、
今後ともよろしくお願いします。
はい、ということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ坂の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負いこの場所に君は立っている。今 ように夢を描いた人。
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
今日はゆうちゃみさんのバッグの中のこだわりアイテムをご紹介していただけるんですよね。
はい、飴ちゃんとか羊羹とか甘いものはマストで。
羊羹、渋いですね。
はい。
それからこれはヘルメット、お水は 500ml を6本も。
はい、だいたい3日分くらいは持ち出したいですよね。
持ち出し？
このバッグ、災害が起きた時に持ち出せる避難用バッグなんです。
一人でも家族でも自分らしい持ち出し用バッグの準備をしておきましょう。
あなたは何を持っていく？
AC ジャパン